野遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは自然の中で生活することを目標にした夫婦がキャンプ民泊を開業するまでを現在進行形でお送りします。
はい、
はい、言えました、
はい、言えました、
言えました、はい、第10回目です。
はい、第10回目、今日はどんなお話を。
今日はですね、あの11月の17日18日に、U パーク大御瀬という埼玉のキャンプ場で参加したイベントがありまして、うん、48時間耐久バーベキューという、うん、あのイベントに参加してきたお話をちょっとしたいと思います、
うん、はい、そこで、まあ、うちらがこの前あの参加したバーベキュー検定の、うん、でそこで習ったテクニックとかをですね、実際にそこでちょっとやってみたりしたの で、うん、でそこでまた気づいたこともあったので、いろいろとちょっとそういった内容を皆さんにお届けしたいと思います。
はい、はい、48時間耐久バーベキューっていうイベントなんですけど、うん、すごいよね、もう名前からして、
うん、そう、ちなみにでもうちらは48時間はいなかった、
うん、あ、そう、先に
あのさすがに
一晩だけでした。
一晩、私たちがそうだね、深夜2時前ぐらいかな、1時ぐらい
に、ね、夕方6時から2時くらい、う
ん、にちょっと置いてましたんですけどね。
あの、まあ、どんなイベントかっていうと、あの時川町で私たちが出会ったあの代々木原茂さんっていう大瀬で大きなフェスとかをやってる方だよね、
うん、Go Around Japan かな、
うん、Go Around Japan っていうあの大きなフェスをやってる方々がやったイベントで、うん、まあ、要は土曜日の朝11時から月曜日の朝の11時まで、
うん、そうだね、
まで焚き火台があって、その焚き火の火を燃やし続けろ、うん、薪をくべ続けろみたいなイベントだったんですけど、
う
ん、
そうそうそうね、なんかあのステージに使った木材みたいなのをなんか細かく割って、うんうん、それをずっと延々と燃やし続けてた、ね、
そうそうそうそう、エモいイベントだったんですけれども、
エモかった、
エモかったステージを燃やすっていうね、
は
い、
あ、なるほどね、
来てる皆さんもアーティストの方々が多くて、
ね、
プロの弾き語りをされたりするアーティストさんの中に私たちもちょっと混じってお邪魔してきたっていう形、
まあね、そうそう、野遊び夫婦として、まあ、参加しますっていうので、うん、若干ちょっとバーベキュー的なところも期待されつつの参加だったからね。
そうだね、
そうそうそうそう、
まあ、そこで、まあ、うちの青木さんが、
あの、青木さんね、うちの青木
がちょっとバーベキューの技をこう広めしたということで、
そうなん、せっかくさバーベキュー検定受けてきたからさ、うちらさ、うん、だからなんかもうそうちゃんと生かしていきたいなっていうので、
うん、
でなんか目玉になるやっぱり料理が一個いるなっていう話になって、
うん、
で今回僕が用意したのがベーコンエクスプロージョン、
ん、
ベーコンエクスプロージョン、
うん、エクスプロージョン、
はい、
どういうことですか。
まあ、直訳すると肉爆発的な、
うん、肉大爆発的
な、あ、肉 大爆発みたいなのを、まあなんかそのやっぱ見栄えもすごくいいから、まあ、持っていこうかなと思って、うん、でちょっと、まあ、まあ多分 YouTube の時はちょっとその画像を見れると思うんだけど、この画像を変えるからここのね、
あ、そうそうそう、
やっとく、ありがとう、はい、そうそう、まあ、簡単に言うと、まずベーコンをこう、
うん、
なんていうの、編み込みみたいにして生地を作るのね、まず板1枚板で
そうそう、これはもう見ないと
分かんない、まあ、あれ中島みゆきの
「
糸」っていう曲、
はい、
うんうん、ほら、
うん、
知ってるでしょ、縦の糸がベーコン、
うん、
横の糸もベーコン
でごめん、ちょっと元のネタがちょっと
分かんない、分かんない、ああ、まあ要は中島みゆきの糸的な感じでベーコンが織りなされたその生地があるの1枚ね、
うん、
でもそこにもう大量のミンチをボーンと置くの、
うん、
で、
大きなハンバーグみたいなやつ
をね、あ、生のミンチボーンと置いて、うん、でそこにチーズ、ね、
うん、
間に挟ん で最後また中島みゆきの糸で閉じるのっていう ねそう、でかいね、なんかもうボーンっていうあんじゃん、うん、肉のあれが、うん、
肉のケーキみたいな感じ、
ね、そうそうそう、肉で肉を包むっていう、その肉のケーキみたいな、
うん、
がベーコンエクスプロージョンですと、
うん、
でこれを引っ提げて、まあ、いくと、
うんうん、
いうところからまあ行くんですけども、でここでまあ本来というか、うちらがバーベキュー検定を受けてなかったら僕は多分全部完成して持って行ってたの、要は、
うん、あ、
要はもうなんて言うんだろう、 もうそこであと焼くだけっていうね、まあ、手際重視で、
そうそう、家で仕込んでいって、うん、そうそう、全部ってことね。
ただやっぱここで生きるのがバーベキュー検定の、うん、知恵その1、
うん、
みんなを巻き込もうよっていう ね、 ね、みんなを巻き込むっていうのが一つのテクニックであるんです、バーベキュー検定の中で。
バーベキューっていうのはおもてなしだったりとか、人とのコミュニケーションを図るためのツールだっていう考え方だから、
そういうことですね、うん、なんであえて中島みゆきの糸一曲分やってないですよ、うん、僕は。
わかりづらい。
まあ蓋の部分ね、要は蓋の部分はやってないよ。で
半分開けたまま、
そうそう、まあ完成で言うと8割ぐらい完成させて持っていったわけ、うんうんうん、でもう、まあ、みんな初対面だったじゃん、よでも言っても ね、
そ う、 ね、
そうそう、初対面なんだけども、まず僕らが到着して、でベーコンエクスプロージョン、まあ、これだけでも結構みんなね、わ何それみたいになるんだけども、
うんうんうんうん、
で最後のね上完成しないわけよ。したらここで、ね、みんなで完成させようって、もうしょっぱなから、
うんうんうん、
でみんなで肉をこうやってね編み込んだわけよ、
うん、
まあ、みんなっていうか、まあ、手伝ってもらった人にね、
うん、
でもうそれあるだけでももう最初のハードルがもうぐんと下がるの、人とのコミュニケーションのね。
そうで、やりたい人って言って、
そう
はいって言って、
そうそうそう、うんうん、で手挙げてもらって、やってもらって、みんなでワイワイって一緒の作業をするっていうので、もう、うん、やっぱさ、もうほんとテクニック通りなんだけども、
うん、
それでね場も和むしっていうので、やっぱすごいなっていうのが、うん、検定すげえと思ったわけよ。
確かにこう完成した時にみんな、あ何々が作ったやつじゃんみたいな感じでちょっと盛り上がったしね。
そうそうそう、誰々作とか言ってさ、
そうそうそう
そ
う、
その人も得意げになるわけよ。まあそういうのが、そういうのを何個も何個も場の中でこう作り上げていくことで、こうだんだんその場っていうのはやっぱ作られていくんだなっていうのは、やりながらすごい実感したことだし、であともうね、もうテクニックまだあったの、アピアランス、
アピアランス、
アピアランス、まあなんだろう、見た目だよね、
見た目っていうことだ
ね。映えってことだよね、うんうん、要は映えをね、意図的に作りなさいよって言われてたわけよ、
うん、
会長から。
そうだね、
うん、だからそのベーコンエクスプロージョンっていうのはね、ダッチオーブンで1時間ぐらいかけてね、ずっと炭火でやって、
うん、
で1時間経ったら開けて外に出すと、
うん、
そこでソースかけると、でソースかけた後にわざわざバーナーで炙る。
あ、そうそうそうそう、
わざわざね、炙らなくてもいいんだけど、
映えですよね、
そう、それでこう炎がブワーってこうやってバーベキューソースの周りがちょっと燃えたりして、
うんうんうん、
で焦げ目もちゃんとついてっていうので、
うん、
そこで見た目で、見た目も重要なんだけども、うん、これで完成ですよっていう合図なの、要はこの最後のバーベキューでこれでやっと完成しましたよっていうのが、
完成しましたって分かりやすいって
こと、そうそうそう、みんなが分かりやすいのよ、
うんうんうんうん、
で完成してそこでフォトタイム入るわけ、写真、はい、みんなこれで写真撮ってって意図的に僕が促すんだよね、うん、あれは。でそのまんま写真持ってる時に、
うん、
こっから次真ん中割りますよと、
うんうんうん、
その流れでムービータイムいけるの。でもう真ん中パーンって割って、
うん、
もうバーって開いたら、
なるほど、ね、
もう飯ってたからチーズジョーっていうこの流れ、
完成わーなって、そうそうそうそう、
でもみんなさ
動画撮ってた、
ね、そう動画撮るでしょ、うん、でわーとか言うじゃん、
うんうんうん、
何食っても美味しいよ。
も
う、もう何食っても美味しいよその状態までっていうね。
確かに。
でもこれはなんて言うんだろう、もうテクニックなんだよねっていうところを教えてくれたよねっていう、バーベキュー検定は下条会長かな、
下条会長は、うん、確かにそのバーナーでボーってやってる時にちょっと散らばってたみんながこうワーっと、
う
ん、
そうそうそう、
あなんだなんだみたいな感じで、そうそうそう、おーすごいじゃんって寄ってきた流れで切ってのバーだから、
そうそうそう、
確かにそう思うとすごい、
そうそう、
計算された、
そうそうでしょ、
あったんだね、
そうそう、だからまあそういうのをなんだろう、やっぱり前提としてパーティー文化だよ、うんっていうところをちゃんと教えてくれてるからこそ、
うんうんうん、
なんだろう、このベーコンエクスプロージャーやった方がいいよとかって別に教えられてないの、でもちゃんとパーティー文化だよっていうことを教えてくれてるから、
うん、
なんか一つ一つがそれを前提にこうちゃんと、あこうした方がいいんだなっていうのを多分、
なるほどね、
自然とできるようになるんだよねっていうので、やっぱすげーっていう、
すごいじゃん。でも青もなんかちゃんとさ、それを実現して、実現っていうか体現してるのが、
いやもう意外と真面目教科書通り、教科書通りやってるからね、
ものにしてるじゃん
教科書通り、そうそうそう、やってっていうので、ね、で、まあ、ちょっとね最後その気づいたことみたいなのをちょっと最後まとめて、
じゃあ次の、
うん、ちょっと真面目にね、うん、
はい。 じゃあ48時間耐久バーベキューで、
はい、
あの先日のバーベキュー検定で習ったことを実感したということでしたけど、
うんうんうんう
ん、どんなことを実感しました？
やっぱり、うん、そのバーベキュー検定って聞くとさ、
うん、
単純になんか美味しい肉焼けるのかなとかって思ったりすることもあると思うの、まあ、なんかね、なんかこう肉の焼き方教えてくれるのかなとか、なんかアメリカンな分厚い肉をただステーキとかで焼き、
うん、
ガーって焼いてドヤみたいなのを、うん、なんか教えてくるだけでしょみたいなとかって思われがちかもしれないんだけども、
うん、
多分そうだよ、うちらも最初それぐらいかなと思ってたんだけど、実は全然違うところにベクトルは向いてて、
うん、
本当にさっき言った通り、やっぱりこれはバーベキューっていうのは、うん、あのパーティー文化なんだよっていうところを教えてくれてるわけ、
うんうんうんうん、
でそのパーティー文化っていうのをちゃんと教えて、で、まあ、おもてなしの文化だよとかって、その初対面の人たちがいかにコミュニケーションしやすい場を作っていくのか一番重要ということをバーベキューを通じて教えてくれたわけ。なんて言うんだろ
う、そうだね、
バーベキューを教えてくれたんじゃないの、バーベキューのその先の何が大事かっていうのを教えてくれるわけなんだよね、わけなんだよ、うん、でさ、これはうちらもちょっと考えさせられたというか、
うん、
うちらもキャンプ民泊はさ、キャンプを教えるんだけども、
うん、
なんだろう、その先のキャンプの体験とかキャンプをすることで何を伝えたいのかっていうこと、
うん、確かにね、
ただただテクニックを、教えるというか、やり方をこうやるとうまくいくんだよっていうのを教えるんじゃなくて、やっぱその、うん、何かその先のものをちょっと今はこれっていうのはちょっと今んとこ考えつかえてないんだけども、これ通じて何を教えられるのかとかっていうのを自分たちも常にこう考えていかないとダメだなっていうのを、実はね、バーベキュー検定受けて、その後自分たちがバーベキュー実際してやった時に、あ、そういうことかっていうのをこうやりながら結構気づいたっていうのが、今回すごいなんかね思ったことなんですけど、テクニックだけじゃなくて、なんかこうパーティー文化っていうか、こうおもてなしの概念っていう、やっぱりそのバーベキューとはこういうものだよっていうことを、
うん、
こううちらとは思ってるのとは違うところでっていうのを提示してくれたじゃん。
いや、かなり革命的だったよね。
うん、
バーベキューの概念が変わったし、
ね、そう概念が変わったよね、
うん、楽しくなったよね。
そうで、ああいう体験を、
なるほど ね何ができるだろう、キャンプ民泊で私たちが伝えられるんだろうね。
そう伝えられるというか、うん、そうだね、キャンプって一体何なんだろうというか、なんかバーベキューって日常的にするからね、うん、その日常的にバーベキューしてたところで、あ、普段とは違うんだというか、あ、普段こうやってたけどこういう楽しみ方もあるんだっていうか、
うん、
正解じゃないんだけど、そっちの方がよりいいよねっていうか、うんうんうん、なんかやってみてそれは思ったよね。
まあ、そうだね、正解じゃないけど、うんうんうん、
だからそういう気づきをキャンプでもなんか与えられたら、すごくそれはいいことだなって思ったんだよ。
うん、
ただそれを一体何なのかっていうのは日々、ね、毎日考えていって、
本当だね、
やる作業なんだなって、だからあれをやってからすごいね、もう毎日考える、
あ、
一体何なのか何なのかっていうのは。
いや、もうキャンプなんてもうたくさんの人がやってるしね、
でも
私たちよりもベテランの人も、
バーベキューだってみんなやってるわけじゃん、
うん、
それこそ日本国民中バーベキューやったことあるじゃん。
だからその答えがあるわけじゃないけど、私たちの答えでいいってことだよね。
うん、多分そういうことになってくると思うんだけどもね。うん、だからそこをね、なんかこう提示したいなっていうところがあるね。はい。
一個宿題が生まれたわけですね。
そうね、宿題が生まれたね。そうですね。そうなんですよ。
じゃあちょっとこれは考えてみようっていうことで。
うん、そうですね。っていうね、48時間。
ああ、48時間耐久バーベキューすごく楽しかったね。
楽しかった、何が楽しかったっていうとね、うん、何か、まあ、僕はそれがあの楽しかったんだけど、みんなと初対面の人でもあえて交流できたのが、
そうだね、私は音楽と焚き火のこう組み合わせってやっぱ最高だなっていうのをあの改めて感じたんだけど、
いや、
ちょっと安っぽくなっちゃったこの言い方が、
意外と体験できないんだよね。
いや、なかった、初めてだった、あんなに。
まあまあ結構こうちゃんとした人たちだからね。
いや、本当プロ、
プロだからね。
だからみんな焚き火の周りを囲んで、こうギターが一つあって、なんかこう順々に じゃあ次誰誰弾いてよみたいな感じでやってくる、
弾き語りでね、全員アコースティック一本でねえ、ま
あ、あんな贅沢な時間ないよね。
なかったね。いやびっくりしたね。なんかもう焚き火と星空と、
うん、
あのその優しい歌声だったよね。
そうだね、まあ、だいたい常時8人10人くらいが、まあ、入れ替わり立ち替わりみたいな感じで焚き火を囲むみたいな感じだったんですけど、あでも近くにゲルというかあの大きな
パオね、
パオテント、
うんうんうん、
暖房がついたところがあって使えた人は寝るみたいなシステムでやってたんですけど、うん、私たちはね一晩だけだったから楽しかったで終わったけど、あれ48時間いた人たちは過酷だったろうなと思うけど、
多分一番いい時に帰ったのかもしれない、
ね、かもしれない
みんな体力もあってね、まだね、
美味しいものも食べれて出会いもあってすごくいい経験でしたね。
う、うん、なんかやっぱりあの、うん、改めて焚き火とあのアコースティックライブの相性の良さに気づかされてしまったっていうのもあるね。
なんかうちらがキャンプ民泊やったら、
ね、
ぜひ、
ね、
なんかそういう
イベントでね、
ナイト的なそういうナイト
そういうナイト
ができたらいいなってすごい妄想しました、
うん、やりましょう
というようなことで、
うん、はい、ということで今回は48時間バーベキューのお話でした。
はい、参加させていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
楽しかったです。
こちらこそとかじゃない誰だよ主催者、ね、急にね主催の方に入っちゃった。
はい、じゃあ今日はここまでで聞いてくれてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。